ラブヘイト
GT 上の
ラブ&パッション。
イエーシ。タバ。麻生太郎です。
で、もうね、とてもジャンパーとは思えないね。俺今週なんで入ってくるのかと思ったら驚き。麻生太郎できましたか。
まあこの人このぐらいでいいんじゃないですか。
このぐらいでね。
あんまりなんか活躍できてないんで。
はい。
なんか麻生太郎です。
まあ早いもんでね、あっという間に1週間がね、はい、来まして、はい、今週も頑張りたいと思います。
はい、
まずは自己紹介を。担当今週は自己紹介しないみんなね。
はい。
まず落語家のラブヘイと言います。皆さんよろしくお願いします。
はい、
そして、
はい、イエローダイヤモンドの GT 上です。
いいね、このね、はい、頭のね、はい、俺ジョーさんがいつもね、はい、誰で入ってくるか俺今週ねさすがに予測はできなかったね誰で来るんだかなと思って、そしてね、
はい、
ね、はい、あのコーナーでね、
偉人さん
のコーナーで今週は自分から喋れたね、はい、自己紹介を
米倉里香です。ね、お願いします。
16歳天然周知師。
天然だ。
周知、
まあね、もうニッコニコだ ね、
ニコニコ。今なんか、ま、番組まだ頑張ってんだよね。なんかオーディション番組まだね残ってるんだって。
そうです。
あ、そうなんだ。
2週勝ち抜いて
るんですよ。じゃあ、まあ行っちゃえよ。
行っちゃうね
行っちゃってくれ。
16だから ね、
まだ何でもやってくれ。
何でもやってくれって思って、はい
はい、
そしてね、とってもね、
はい、
素敵でね、
はい、
なんか俺もし今度、今世はダメだから、もし来世
来世ね
来世もっと早く巡り会えたら、はい、この子と結婚したいなと思って
ありがとうございます。もう
早くしんどいた方がいいんじゃないですか。したら
とりあえず、自己紹介を。
はい、フレア香織です。今週もよろしくお願いします。
もう二人ともね、はい、顔がちっちゃくってさ俺の半分しかないよ。
いや、それは師匠の顔がでかいんだよね。
でかすぎるのかな、かわいいな。なんか今週からなんか新しいコーナーができるみたいでね。
はい、なんか占いのコーナーですとか。
そうですね、はい、
それはカオル
担当。カオルちゃんが、
はい、初担当ということで、はい、
当たんのその占い。
当たると思います。
当たると思います。
きっと、はい、当たる当たる
自分が占ってるわけじゃないもんね。
そうですね、
どっかの占いを紹介するわけだもんね。
そうです、私はちょっと読ませていただいてるだけなんですけど、
これ多分番組の一番最後に、
はい、あるんでね、はい、最後にきっと当たるので、この占いを聞いてからぜひお出かけしてください。
まあ、当たるも占い、当たらないも占いですからね、
はい、
まあ、当たるかもわかりませんけど、まあ、はい、番組の最後にございますんで楽しみに聞いていただきたいと思います。もう早いね。
早いですね。
今年何する？
まだ。いや、俺はね、あの、自分のジャンププロジェクトをどうにかやってくれと。
いいな、楽しみだね、はい、なんか夏もあれなんか飛べるんだって、ね、
飛べるんですよ、試合もやってますから
ね。え、夏じゃ あのなんとか頑張って、
はい、
俺たちもみんなであの見に行きますから。
はい、ぜひ
皆さん楽しみにして今年も行きましょう、
はい、頑張りましょう。
開拓の街札幌、開港の街横浜、ザ・パワー・オブ・ヒューマン・ネットワーク、ザ・パワー・オブ・メディア・ミックス、ニュースタイル・ディスカバリー・インターナショナル。たどればいつもそこには音楽があった。そして今僕らのそばにイエローダイヤモンドのミニアルバム光絶賛発売中。ダブルフェイス。
今週の
金玉
探しで、なんで僕が最後探しって言わなきゃいけない。
とりあえずみんなで言ってみたぞっていう、
はい、
真面目なコーナーなんですよね。
いや、真面目なコーナーです。です、
はい、
で、このコーナーの設定もジョーさんからもう一度皆さんにね、はい、きちっとあのお話ししていただきます。
だんだん趣旨がなんかだいぶ変わってきたっぽいんですけど本当はあの順位争ってね、
うん、
その勝ち残った人をね、うん、こう CD デビューにこう持っていこうと、
うん、
そういうつもりなんですけど、うん、なかなか投稿が来ないんですよ。
あ、これね、聞いてる人、はい、本当にあの我々はね、本当にあのこれ会社ごとね、はい、本当に真剣に考えてんですね、うん、 だからあのどんどんどんどんこれ香里ちゃんからもね呼びかけてほしいのね。
本当に素晴らしいプロジェクトですよね。なかなかそういうチャンスって巡り合わない中
でしょ。
今しかもなかなか投稿が来てないんで、今来たら絶対すぐ放送されますし、みんな聞きますもんね。
香里ちゃんすごいね。
いや私もずっと夢追ってる人なんで。
あいいね、
すごいプロジェクトだなと思って。
すごいプロジェクト、
はい、
もうそのあね、ちょっと先に電話番号言いますね、
うん、電話番号言ってください。
いいですか、
はい、
045-345-314-3339
ってね、
はい、ここ留守番電話になってますから、こちらの方に電話ください。そうすると僕の声でどうぞって言ってますから、そしたらそこで、サビを歌ってください。
そう、 あんまり長く歌わなく
て、まあ20秒くらい、2、30秒で歌っといてくれれば、サビをね歌ってくれれば、ね、それはもう約束事が1個ありまして、着信、非通知設定、はい、これだけはちゃんと解除しておいてください。
解除してちゃんとあの電話番号が分かるように、はい、それであのスタッフの方から連絡が行くようにしていただきたいということですね、
はい、
今までまあ何人かのあれを聞いていただいてるんですけれども、
はい、
今週ね、この人のね、まだ僕ら聞いてないんですけども、
はい、
なんかいい感じの曲が入ってるみたいですよ
今日ね、
ちょっと聞いてみましょうか、
はい、
ここで、
はい、
ね、
楽しみですね、
それでは聞いていただきたいと思います。今週の金の玉探せ、この方です。
山川幸子です。コープラスの最愛歌います。愛さなくていいから、遠くで見守ってて、強がってるんだよ、でも繋がってたいんだよ、あなたがまだ好きだから。
俺どっか聞いたことない声だけどね。
いや聞いたことある声だ、
聞いたことある声だって。
師匠の知り合いなんじゃないですか。
知り合いかな。 この歌を歌うっていうのはすごいよね。
そうですね、
これ多分俺の知ってる人かもね。
はい、
まあ、誰でもいいんだけど、
ね、
はい、でね、あの、もっともっとたくさんね、あの応募していただきたいんですけどもね、
はい、
今のところね、あのまだまだね、 あまり来てないんですよね、
う
ん、
この方はあれですか、札幌、
俺はなんか聞いたことあるよ。
別に場所も分からず投稿されてきたと。
全然場所分かんない、
うん、本当に、ちょっとこの勇気が、
勇気すごい、
ね、素晴らしい。
まあどっちにしろあのラジオを聞いてる方だと思うんで、
はい、
あのこれからもどんどんどんどん、まあ、この子の歌はどうだったんですか。話違うけど、
いやこの感じだと、練習かなって。
練習だよね、
うん、練習かな、ま、
いきなりこれはあのプロになるってのは
確かに、あの優しいこと言うと、ラジオ、あラジオちょ、携帯電話でね、電話にはい録音しなさいっていうのは結構緊張して声出なくなるんですよ、
そうだよね、
まあ、優しいこと言えば、
きついこと言うと、
きついこと言えばプロはそこでもきっしり歌ってくること、でもプロじゃないですから、そこは、ね、置いといて、あの練習してどうなるか。
でもいずれにしろこういうなんかまあ年齢わかんないんですけど、女性からこうやってあの投稿が来るのがいいことですよね、
はい、嬉しいことです、
うん、だからどんどんどんどん皆さんも聞いて、あの、お電話をいただきたいと思います、はい、もう一回、はい、電話番号言ってきますか。
はい、じゃあいきますね、
はい、
045-345-314-3339
でございますね、
はい、
どんどん、皆さんねお電話をいただきたいと思います。それで話はね、まあちょっと、
あ、埼玉の方、
埼玉の方ですか。じゃあ俺埼玉に知ってる方がたくさんいるんで、多分そうかわかんないね、
はい、
うん、僕いろんな人に声かけてるんですよ。
あ、そうなんですか。
インターネットラジオを聞いて、
はい、
もし歌に自信のある人は、
はい、
どんどん応募するようにっていろんな人に声かけてるから。
あ、そうなんですか、その方かもしれないですね、もしかし
たら。わ
か
りました、じゃあ埼玉の方ですよね。
そう、
もう来ちゃってください、ここまで。
ここまで、
ね、来ちゃってください、ね、は
い、ぜひ今度来ていただきたいと思います、はい、まあ、今度あの話違いますけどもね、このコーナーもあれですけど、俺実はね、
はい、
夏ジョーさん、
はい、
飛びたいでしょ。
ジャンプですか、
うん、
飛びたいな、すごい飛びたい、
うん、これ何1年今飛んでないの。
もう今年、去年の夏から飛んでないですね。
飛んでない、やっぱり、はい、うずうずする。
いやもうこのほらこの間まで世界選手権ね、やって、もう見ててうーひくひくしてました。ひくひく、
はい、いやだってそれもう何でもずっと飛んでて、突然まあ仕事の関係で今年はできなかった。
今年は全然飛べなかったですね
俺ね。その そのジョーさんが飛んでる姿ってのはどんな風に飛んでるんだろうと思ってさ、
ね、
これ、ね、今度ねもし大会にジョーさんが出るようなことがあったら、はい、みんなでリカも
行きたいです、本当に
行きたいでしょ、
はい、
あの垂れ幕っていうのあのは旗をさ、
ありますね、
あれはそんなのこう出していいの、頑張れ、
まあ、もちろん全然出して、
だって GT ジョージは飛ばないでしょ、
いや GT ジョージは飛ばないですけどもう関係ないですよ、はい、
本名で
いやもう本名で飛びますけど、で GT ジョージで OK じゃないですか、
はい、よし頑張れ飛べよっていうのを書いて、はい、応援に来たいな、
行きたいですね、もう手作りして、
手作りしてね、
はい、大きなハートとかつけて、
もう手作り小作りね、小作りしちゃいけないね、
まあ、はっきりしてることは、ね、来年の3月の最後の試合で俺は引退するってことですね、
うん、
もう二度と飛ばない、う
ん、でも寂しいよね、
うもう仕方ない、
でも人間ってそのスポーツとか、まあ 芸能界もそうだけども、はい、引き際が一番難しいんだよね、
そうですね、
うん、だってそれプロでこうプロっていうか それで飛んでるわけですから、うん、それがある日突然辞めるわけじゃない、そうすると今度は趣味で飛ぶしかなくなっちゃうじゃん、
そうです ね、うん、でもそれもやめます、
もう一切もう、
まあ、趣味っていうのは危険なんで、うん、危険な競技なんで、うんうん、引退と、
あれ危ないでしょ、でも実際に、
いややっぱりね90キロ圏で出てね、空100メーターも飛んでくるわけですから、
やはりいくつの時からジョーさんやってんの、
僕は
こんな話するのだってしばらくもう全然初めてじゃん、
うん、小学校3年生ですか、
いやでも3年でさ、小学校3年でなんでそんなもん飛ぼうと思ったわけ、
あれですよ、札幌オリンピック見て、
札幌オリンピック
子供ちっちゃい時にそれ見て、俺この選手になるって言って、
あの当時だと葛西さん、
葛西屋さんですね、
葛西さんね、
金メダル取って、
葛西さん
日本日の丸飛行隊の誕生の時、あの瞬間を見て俺はもうジャンプやるって決めて、
これはもう今年ね俺たちね行くよ、
絶対行きましょうね、本当に
行くよ、本当に、はい、君たち行く、俺行くって言ったら本当に行くよ
私は行きますよ
行くよね、
はい、
まあ楽しみに、
はい、
俺たちの夢を乗せて、
はい、飛んでよ、お願い
します、ね、
はい、
そのババーって飛んでる姿を思い浮かべて、
はい、
目つぶってごらん、あんで今ジョーさんがバーって飛んでる姿、こう
飛んでる
でしょ、
ね、
飛んでる姿に光がこうバーっと流れてくる、いいでしょ、それ
理想だね、
理想だね、
かっこいいですね
理想だね、
あれだってあのスキー場
で俺ねジャンプの記憶があるからね、とにかく俺の記録を全部残したいのビデオに、
ああ
で PV 作りたいわけ、
それには
だけどねうちの社長が全然うんって言ってくるね、
社長はね、
うん、あらら、
うん、でもでもそれはそれチームを作ってやらないと無理、
そうですね、プロジェクトを組んでいただければ、うん、
俺はその応援隊になるから、
私も
よろしくお願いします。
まあそんなわけで夏じゃあ楽しみに皆さんお待ちをいただきたいと思います。
はい、はいはいはい、みんなで応援しましょう。
はい、それではお聞きください。Song for you。
史を刻み続けてきた開港の街横浜。今年開港150周年を迎える横浜は、皆様のお越しをお待ちしております。携帯で新しい横浜が始まる newwave.jp。 辿ればいつもそこには音楽があった。そして今僕らのそばにイエローダイヤモンドのミニアルバム光絶賛発売中。ダブルフェイス。
今日の偉人さんはスタジオに来てもらいました、北川圭司さん、株式会社トレジャーパブリーシング。
いや、俺が紹介する。
はい、すいません。
そんなわけで今週の偉人はいつもね、リカがあの表へね取材に行ってるんですけど、今回はスタジオの方にね、あのぜひ来ていただくというんで、はい、来ていただきまして、改めてご紹介したいと思います、はい、北川圭司さんでございます。いろんなことをなされてる方でございます、はい、それでは、ご紹介しましょう。北川さんでございます。あ、ラジオを聞いてる方にちょっとご挨拶を。
こんにちは、北川と言います。
北川さんは、何をなさってる方なんですかね。
今は出版です。
出版の方
本を出してます。
実はね、ジョーさんね、はいはいはい、今からね、1971年ね、はい、まあ、ジョーさんとか、理科は知らない、シモンズっていうね、はい、日本であのアイドルフォークグループがいたんですよ、
はい、
ね、でそのシモンズって僕なんか大ファンで、はい、もう歌も今も覚えてるんですけども、はい、そのシモンズってね、とても綺麗な女性なんですよ、はい、で右側、まあ、テレビを見て右側の女性、ね、はいはい、のご主人だったんですよ。
ほー、
ねえ、下野さん。
そう、だった。は
い、だった。何年結婚なさるんですか。
33年間です、ね。
33年も結婚してたん
です。結婚生活がありきで、
ありきで、それで、
過去形ですか。
いろいろあって、離婚いたしまして、
はい。いいね、33年もいたら離婚しちゃダメですよ。俺なんか大体3ヶ月か4ヶ月で離婚してんだから。
それは本当は、あれじゃないですか。コーナー間違えませんでしたか。
コーナー間違えてかもね。
3時のね、
3時の仲間でもよかったかなって感じでございますが、はい、それでまあいろんなことをなさってるわけでございますね。で、バンバさん、ね、
はい、
あの幸せをか、あのバンバ、ね、
いちご白書もう一度とか、幸子とか、ね、
幸子ですね、
それそれですね、
はい、企画とかマネージメント。
いや、彼とは大学時代に一緒にバンドをジャッケルズっていうのを組んでいた。
あ、一緒にバンドの仲間だったんですか。
そうです、そうです。
僕もね、バンバさんとはね、よく学校もありましたよ、はい、高校。
ほう。
で、高校生の前でバンバさんが歌うんだけど、はい、高校生誰も聞いてなくて、はい、本当に悲しい思いを随分した記憶がありますけども、はい、まあそういうこともなされてたわけでございます。そしてね、なんとあの、京都にね、BAL ビルに、3坪の雑貨店をこう開店するわけでございますよ、はいはい。ここ何をやってたんですか。
これはね、当時手作りっていうのは大ブームで、手で作った人形とかですね、服とか全部ハンドメイドのものを雑貨店で売っていたということですね。
これ1972年でございますよね、シモンズが1971年ですから、1年後ってことになります。
そうですね、
ね、そういろんなことをなさってるんですよね。何がすごいってね、アウトレットモールをね、あの外国が初めてね、はい、日本に持ち込んだ方。
それすごいですね。
これは大変だったでしょ。
そうですね、日本で初めて名古屋の港にですね、なんか新しい商業施設を作りたいという要望があって、それをまあ名古屋市と愛知県にプレゼンテーションするんですよ、で大手がみんなでプレゼンしたんだけど、私たちはアウトレットっていう業態を提案した、そんなの誰も知らなくてですね、あ、これは通らないなと思ったら通りましてですね、無事にオープンしまして。
いや、それはすごいことだよね。
すごいですね。僕なんかお世話になりっぱなしですからね、アウトレット
は。そうだよね、はい、それからね、北海道の方でもね、札幌
ファクトリーとかでもアウトレットを作ったり、
うわ、すごい、いろんなことをなさってますね。で、何がね、僕すごいかって、この間ね、はい、ついね、
本当半年ぐらい前かな、あの伊豆の方へ行った時に加山雄三ミュージアムってあるんですよ、
はい、ありますね、ありますね、
これ誰が作ったのかな、こんなあの辺何にも見るとこないからどうしてもあそこ行っちゃうんですよ、はい、誰が作ったんだろうこれと思ったら、なんと、
はい、
あれが作ってたんですよね。すびっくりした。で、どうしたあれを作ったんですか、
まあ、あれはね、ある、ね、あの不動産会社が持っている建物を、なんとか有効活用したいというので、案がないかというので、加山さんがいいんじゃないかということで、加山さんを本当に一生懸命説得して、やっと OK をもらって、あのミュージアムができたと。で、私、大ファンですから、加山さんの。もう仕事と趣味と両方兼ねて、2年間夢のような加山さんとひとときを過ごして、甲信丸に乗せていただき、香港に旅行に行ったり、もう家に行ってもう、ね、小山さんコーヒー入れてくれたりね、もう夢のようなひとときを過ごすことができたと。
いやいいな、僕ら、ね、僕らの世代ってね、はい、さんね、加山雄三なんて言ったら、
はい、
もう若大将シリーズで ね、もう青大将だって理科知らないだろ、若大将とか青大将って。
えヘビでしょ。
生まれてないですよ、生まれてないですよ、生まれてないです
よ。ヘビじゃ、まあヘビじゃないよ、人間なんだけど。青大将、赤大将、まあヘビには間違いないけど、それ加山雄三さんのね、その伊豆の方に、はい、加山雄三ミュージアムっていうのを作られたんですよ。すごいでしょ。これ企画とかなんかをされるわけですか。
もう企画からもうその本人を口説くところから、最後オープンの内装のデザインまで全部一括してやらせていただ
いた。あの場所はもう超いい場所ですよ。あとあそこ、あの辺って何にもないんだから。
そう、あそこ行くしかない。
行ったことある、まあ、あそこしかないんだから。
道ヶ島です。
道ヶ島ね、はい、で道ヶ島に行くと、はい、もう何にもなくてしょうがねえから加山雄三ミュージアム行こうかっていう感じでね。だから最高の場所に作られたわけですよ、アートまでいっぱいしてるんですよね。もう、今はあの何を現在は
現在はね、あの本の出版、オードリー・ヘップバーンとかスター・ウォーズとか、先々週はアイルトン・セナの本を発売したところです。
本って言いましてもね、
半端じゃないですね、
これ。半端じゃない、これね、はい、不安が見たらね、これラジオだから見せられないのがね、悲しいですけどね、はい、セナが亡くなったのが何年前ですかね。
1994年ですね、15年前、
はい、
僕はね、その当時ね、あの北川さん、イタリアにちょうどね、行ってたんですよ。でセナってブラジル
人ですね。
でイタリアでね、なんかそのニュースが流れた時にみんなご飯食べてみんなやめてね、みんな泣いてんのよ、
はい、
ね、ほんでセナが死んだ、セナが死んだって言ってさ、うん、もうすごい悲しいって言って、
はい、
でなんでイタリアでねこんなにみんなが泣いてんのかなって不思議に思ったわけ。
なるほど。
でだからセナってやっぱ世界的にすごく愛された。
まああの時はやっぱ世界中で悲しんで、
ね、
あの遺体がブラジルに帰る時はブラジル空軍の飛行機がお迎えに行って、ね、で国葬でしたから。
すごいよ
ね、すごかったですね。
あの時の覚えてる。
いや僕見てました、ちょうど。
あ見てた。
ちょうど見てたんですよ。
あ俺はねたまたまイタリア行ってたんで、そのねちょっとこれ本っていうんじゃないですね、これあのもうこのなんかアルバムだね。
アルバムですね。
アルバム、例えばまあラジオだからね見えないですけど、すこういろんなものがあって、この中のちょっとねちょっと説明していただきたいんですけども、セナの何があるかっていうとね、まあ貴重なものがたくさんあるんですよ、
はい、直筆の手紙、
直筆の手紙とか、あとは北川さん何がこれ入ってるんですか、
ね、例えば高校時代の入試の結果表ですね、成績表とか。
これセナの、
セナの、
うん、
洗礼証明書とか、彼が一番最初に手に入れたライセンス、車のカートライセンスの現物のレプリカですね。
うわすげえな、
これはねもうファンはたまらない
と思います。これたまらない、リアルなレプリカですね。
すごいね、はい、
あと彼の直筆の本当に手紙、これなんか手紙はもう本当に素晴らしいこと書いてます。あの裏に翻訳ありますけど、
すげえ、
それからこれはすごいよ。彼がどんなチャットの、いわゆる F3 を走ったときに、はい、ラップのチャートですね、一瞬 何秒で走るかっていう、ええ、もうこれが伝説的な秒数が書かれてるんです。
うわー、これ書いてる、もうすごいよこれだってすごいよこれ、
走ってるというのは飛んでたと言われているぐらいですね、はい、
ジョーさんジャンパーだから、ね、ジャンパーだから。いやでもセナなんて本当に実際に走ってるっていうよりさ飛んでるんじゃないの。
もう音速ですからね、
すごいと思いますよ、
は
い、
この本 の表紙は音速の記録
です。あ音速の、あ本当だ、これまだまだねこれすごい分厚い
ね、
まあ、のアルバムぐらいの厚さでございますね、はい、これセナのね全てがこの中に集約されてるって言っても、
はい、これはオフィシャルブックですね、アイルトンセナの。
これどこでお売りしてるんですか。
これはね、インターネットで今お売りしているのと、鈴鹿サーキットと、モテギのツインリングと、そっちの2つのサーキットで独占的に発売しています。
これは、ね、欲しいな。これは欲しい。これはね、セナっていうかね、うん、まあ、あのレースに興味のある人なんてもう誰でも欲しいですよね。これおいくらするんですか。
これね、消費税込みで9975円。
9975円、
25円を要するに来ると、1万円で。
ああ、なるほどね。これね、もうこれはも
もう全然
金額全然関係ない。
安いです。
いや、これ、なんでこんな安くできるんですか。
いや、これはね、世界発売するので、あの、世界の平均的プライスに合わせるとこうなっちゃうんです。ファンクラブの人は3万円か4万円ぐらいで売ってほしいと言われたんですけども、
まあ、本当ですよね。
それだと、そのイギリスとかフランスで値段が合わないので、
あ、それで、まあ、安くしたら。その安くしたの、はい。あとね、もう一つ今日ね、持ってきていただいてるんですよ。これはね、何しろね、僕らの世代もうね、これね、オードリー・ヘップバーン。
ヘップバーンですね。
ね、はい、オードリー・ヘップバーンなんてのはさ、我々のもうね、はい、世代なんてのはもうね、もうアイドルなんか通り越しちゃって、はい、女神ですもんね。
そうですね。
これはね、ちょっと中もね、ちょっとどういうものが入ってんですかね。これもやっぱり ね、分厚い。
2年半前に発売したんですけどね、大ベストセラーで売れたんですよ。もうほとんど在庫はないんですよ、ね。
すごい。
あの、オードリー・ヘップバーンのもう身分証明書とかですね。
身分証明書、これはすごい。オードリー・ヘップバーンだよ。
これなんかね、彼女が
ちょっと。林やパーコとわけ違うからね。オードリー・ヘップバーンだから。
指紋が比較する場所が。
すごい指紋ですよ、
これ。彼女がユダヤ人ではないということを証明する貴重な証明書ですね。
ああ、そう、なんか一時期そういうね、なんかあの、彼女ユダヤ人とかそういうの言われた時期あるんですけど、はい、それはそうじゃないっていう証明のための。
これは歴史的に非常に価値のある証明書ですね。
指紋だよ、これすごいと思
わない？これがあったから彼女は殺されなかったんですよね。
ああ、すごいな。晩年はね、あの、本当にボランティア活動にね、
そうですね、
ずっとね、あの、まあ、
そうですね、
亡くなるまでずっとボランティアなさってましてね、はい、あとこれどういうものは中にあるんですかね。
彼女が直筆で描いたお母さんの絵とかですね、スケッチとか、ユニセフで活動した時の契約書とか、いろんな映画の契約書とかですね、
うわ、
プログラムとか、彼女の
講演のパンフレット
とか、あ、それからあのローマの休日でオスカーをもらった、はいはい、オスカーをもらいましたという受領書ですね。
あ、
直筆のサインに入った、そういうのが入ってます。
僕はあのスペイン広場に行きましてね、あのローマの休日のね、
はい、
であそこでなんかその新聞記者と会うシーンがあるじゃないですか、
はい、
であの時ね、はい、あ、俺もなんかこういうところで恋をしたいなと思ったらスリに会っちゃって本当に
結局そっちやん。
あそこねスリが一番多いんですよね。
あ、
いや、あのスペイン広場って、本当に。それで僕の知ってるね広告代理店の社長はね、何しろねあのローマの休日を見てね、
はい、
何しろあの新聞記者と恋をしたいって言うんでね、
はい、
ある新聞社の社長さんと恋してね、それで不倫だったじゃない、
はい、
それがね、何十年も付き合ってたんだけど、ある時ね、奥さんが怒鳴り込んできちゃって、で結局ね、うまくいかなくなっちゃって、はい、それでそのきっかけを作ったのが、このローマの記事。
ローマの記
事。
なるほど。
みんなあの当時ね、新聞記者に憧れたんですよね。
ああ、なるほどね。
あとはこれ、ずっと、これ、うわー、こういいな、この写真、ほら。
未公開の写真が200枚入ってる。
うわ、すごいな、これだけだって、すごい価値ですよね。
はい、
これ今現在実際にお売りしてんですか。
もう一部の書店でまだ残っているかもしれませんけども、
ええ、
基本的にはもうほとんど売り切れですね。
売り切れてるわけですか、あとは
欲しい、これ
欲しいよ、これ
もし売り切れても絶対増刷しない、はい、全て限定で作ってるので、
限定で、ええ、これラジオを聞いてる方ね、
はい、
いや多分ね若い人はとも我々の世代にとってね、オードリー・ヘップバーンなんて本当にね魅力のある、まあ今までに僕は女優の中でね彼女が一番すごい女優だと思いますよ、
ね、そう思います、
ね、世界中で ね、
そうですね、
これ以上の女優なんて現れないと思うし、はい、だからラジオね、あの北海道の皆さんぜひこれね、あのなんとかね手に入れていただきたいと思います。
特にアイルトンセナ、
そうですね、
セナですよ。
このセナを買うと社会貢献できますんで、
これは何
が、一部が日本にいるブラジルの子供たち、ブラジル人の子供、今生活困窮状態なので、その子たちの食費代とか学校の、あのなんていうか、あの授業料代に少し援助しますので、ぜひお買い求めいただきたい。
じゃあこのセナ のお買い上げいただくと、まあ、社会貢献にもなる、世界貢献にもなるということでございます。
はい、
ぜひ皆さん、北海道の皆さん、番組聞いてはぜひ手に入れていただきたいと思います。
はい、
ありがとうございました。はい、
次週も北川さんをお迎えします。
それではお聞きください、イエローダイヤモンドの虹。
やってきましたよ、ジョーさん。
はい。
早いね、三次の仲間も。
そう、麻生太郎です。
いいね。麻生太郎さんもこっちおいでよって感じですよね。
ね。そういうことでね、麻生さんもね。
今週はね、三次の仲間、まあ、これといったゲストがいないんですね。はい、本当にもう僕とジョーさんとで思い切り三次を語
る。本当の三次の仲間ですよ、これ。
もうね、語るのも嫌になっちゃうぐらいの三次でね。
またけば、ほこり、ボロボロ出てくるぞ、みたいな。
もう、ほこりなんてもんじゃないよ。もうね、すごいのが出てくるけど。
半端じゃないですね。
今はジョーさんの生活はどうですか？なんか、裕福だ。
いや、貧乏。そんな裕福ってことはまずないですね。
やっぱり貧乏でしょ？
貧乏
です。ああ、よかった、俺だけじゃなくて。
ギリギリですね。
はい。
リカちゃんは
なんか裕福そうな顔してるじゃん、この顔、これ、こいつら、これ。
この間ね、リカちゃんのお母さんがね、
はい、
まあ、バレンタインのチョコレートをね、
はい、
まあ、ちょっと古い話だけど、チョコレートをね、すっごい高いチョコレートを持ってきてくれたの、
はい、
ジョーさんとかみんなに。
はい、もういただきました。
決して、ね、3時じゃないと思うんだけど、はい、まあ、16歳だからね、はい、リカちゃんはね。
はい、
リコちゃんはこれから何をやっていくの、芸能界で。
歌
やるんだ。
歌やりたい。
歌やりたい、
はい、
歌って俺聞いたことないんだけど、
はい、
普段歌ってんの、ライブで。
歌ってますよ。
歌ってんの、
うん、
じゃあ三次の仲間のコーナーで、
はい、
リカはどんな歌を歌ってるか、
はい、
今日は生で。
だってこの前歌ったじゃない。
この間歌った、
うん、
何を歌ったの、この間。
これ歌ったよね。
あ、歌ったか。歌ったよね。
あ、結構うまかったんだよね。
で、なんか、うん、
割に良かったん
ですよ。そう、良かったって言われたんですよ。
思った以上。
俺忘れてた。
忘れられた。
歌ってたよね。そう、まあライブハウスでやってんだもんね。うん、
まあほら、もう年寄りだから。
年寄り。
仕方ないね。
同じこと何回も言うよ。
そんなこと言う、ね、
はい。
もうね、年取ると同じこと何回も言うって。
知ってます。
はい、かおりちゃんは？
かおりちゃんも歌ったよね。
ああとか言
って。俺が行かれてきた。
かおりちゃん歌った。歌った。
はい、一応
歌ったよ、ね、一応歌った、
はい、
それ全然記憶にないんだけどさ、ね、なんかもう一回聞いてみたいな、香里ちゃんのって。俺全然覚えてないんだもん。
ちょっと今日は遠慮しておきます。
あ、風邪ひいてる。
あ、本当に申し訳ないですね。
風邪ひいてる、はい、しょうがない。いろいろね、紹介するあれがたくさんあるんですけども。
そうですね、
はい、ブログというものをね、ジョーさんね、
はい、
そうですね。
あれブログってのは、プログっての
ブログですね。
ブログ、
はい、ブです、はい。
あ、どんな意味なの、ブログって。
ブログです、日記ですね。
日記、
はい。
で、俺もなんかやってんの、最近ここの社長に言われて、
はい、
なんかいろんなのやってんだけど、
はい、
まだ未だになんで あれを誰が見てんだかも分かんないのよ。一体あれは何者なの、ブログってのは。
いや、要は、まあ、例えばファンの方とだいぶ身近になれたんですよ、あれ。
うーん、
すごく身近になれたんですよ。
だって俺のとこなんか来てるあれはね、俺の別れた昔の女ばっかりだよ。本当にもうね、まあ、24年前、俺鴨川の芸者と付き合っててさ、それから来たんだからびっくりするんじゃん。
じゃあ今その方ラジオ聞いてるかもしれないですね。
いや、
そういうことだ。
多分インターネットのなんかで見たんだと思うんだけど。
あ、っていうか師匠、この間僕にメールくれたでしょ、
うん、
熱く語ったメール、
うん、
トニカさんのことで、
うんうん、
それはすごい熱さも分かったんだけど、
語尾
点をつけてください。
あれ点をつけ
て50過ぎて点がついてない文章って俺初めて見たの。
いや、俺点って難しいのよ。
いや、普通なんとかのなんとかはとか、
うんうん、あるんだけども、それが難しいのよ、覚えるまで大変。
あれびっくりした、半端ないよな。
おいるってあれもね、うん、俺この間ふと思ったんだけど、うん、そのインターネットのってものが普及してね、
うん、
でみんな物をさ頼んだり、
はい、
なんか調べたりするのはインターネットで簡単にこうできるわけじゃん。であれね、人の数に数えると、
はい、
インターネットがあるおかげで多分30人ぐらいのインターネットが30人分ぐらいの人間の働きをするわけじゃん、
はい、
30人の人間がいらなくなっちゃうわけじゃん、
はい
ね、だけどふと思って流通、
はい、
物を運んだり、
はい、
物を作ったりっていうのはインターネットじゃできないじゃん。
まあそうですね。
そうしようとか、はい、なんかそのなんか欲しいっていうのを頼むことができてもさ、実際にそれを持っていくのはインターネットじゃ絶対運べないじゃん、
はい、
で俺そこで商売を考えたの。あ、これから物を運ぶ商売がいいなと思ったんだけど、それはあいにすぎる。
いや、まあたくさんありますからね。
たくさんある、うん、
はい、
まあそんだけでちょっとご紹介することがたくさんあるそうです。
はい、はい、まずは、まずこの番組のラジオ番組の公式ホームページがありまして、
はい、
ラブ&パッションの公式ホームページの URL の方が http://lp-fm.com になりまして、こちらの方に来ていただくと、あのいろいろ3時の仲間のお便り募集なんかもあの詳しいことが載っているので、はい、ぜひ、はい、こちらに皆さん見てみてください
ね、はい、俺あのなんかなんとかドットコムなんか聞いたって言って何のことかさっぱりわかんないし、
いやわかんなくていいです
よ、わかんないよね、
あのトータルしてあのイエローダイヤモンドで検索してくれれば、
そうですね、う
ん、僕のところ あの最初のメッセージボードのところにあの全部書いてますから、
は
い、
あ本当、あよかった、
もうどんどん入ってきちゃってください、はい、あのラブ&パッションでも入って
くる、ジョーさんは自分でブログっていうのをやっぱりやってるわけでしょ、
もう毎日書いてますね、
今すごいんでしょ、
もうひどい日なら1日3回くらい書きますね、
あ本当、はい、それはやっぱり何百人もこうやって来るわけでしょ、
そうですね、もう1000人ぐらい来てますね、
うわすげえな、
でも怪文書みたいなブログですけどね、
1000人ってのはそれは不安なの、
わかりません、それは誰だかわかんないです、
いいな俺そんな、
はい、はい、
リカもあんのブログ
ありますよ、
いっぱい来る、
いっぱい来ない、来るのかな、
来るのか来ないのかもわかんないでしょ、
うん、まあ、見てないんで、
いや来るためには努力もしなきゃいけない
そうですね、うん、必要だね、
かおりちゃんは、
はい、私も最近始めたばっかりなんですけど、うん、あのジョーさんとリカちゃんと一緒のアメブロなんで、うん、古谷かおりで検索していただければ出てきますので、うん、師匠もブログやってらっしゃるんですよね、
ブログやってんのよ、
師匠の URL の方が紹介させていただきます、はい、http コロンラブヘイヘイガーのヘイヘイっていう HEY の2.lp-fm.com こちらでラブヘイ師匠 あの毎日が見れるようなのでぜひ皆さん、
まあ、とりあえず、まあ、俺の家族が見てると思うんで皆さんよろしくお願いします、
はいはい、見てみてください、
それではお聞きください、 Dreamer、 はい、今週のアーティストのコーナーですが、
うん、
今週はアーティストさん、うん、お休みです。
お休み で
久しく、
うん、
これのコーナーです。今週のランキング
ダラララン、
いいなりか、ね、はい、リカ、あ、ごめんね、今週の、
はい、
今週の、
はい、
ランキング、
うんうん、
このコーナー知ってる、
はい、
知ってます。
どこですか。知らないでしょ。
ミュージックショップ藤井屋さん。
よく言えました。
はい、ありがとうございます。
これは香織ちゃん、どこにあるレコード店さんですか。
はい、こちらがあの新潟県にあるお店で、新潟県新潟市秋葉区。
秋葉区だね。に新津本町っていうのかね。
新津本町、2の1の7、
はい、そこのレコード、まあ、本当にマイナーというかね、
はい、
マイナーってレコード店に怒られていますけども、そこのランキングでございますね。まずシングルね、
はい、
かおりちゃんシングル何が入ってますか。
はい、シングル第3位が
3位、
あいこさんでミルク。
はい、あ、これあいこさんって曲なの、ミルク。
え、私逆でした。
ほら、あいこさんっていうアーティストさんの曲がミルクですね。
は
い、
あ、これあいこの曲がミルクなの。、
すいません、逆ですね。
逆だよね。びっくりしちゃった、はい、ミルクがあいこを歌ってんだから。これ誰が歌ってるの。
だから愛子がミルクを歌ってるんです。
愛子が
ミルクを、愛子愛子ミルク出してんじゃないですよ。
愛子って
誰もんなの。愛子っていうアーティスト、シンガーさんです。
しっかり、
シンガーさんがいるんですけど、売れてるシンガーさんがいるんですよ。これ。
で、僕、
それがミルクを出してる。
俺の世界で、俺の世界であのダチコしか俺の頭にないから、ミルクだろうがなんかよくわかんないんだよね、これね。
本当すいません、逆で読みます。
売れてんのね今。
はい、ものすごく売れてる。
で、新潟でも売れてると。
はい、
トナさん。はい、第2位。
第2位、今日もどこかで小田和正さんです。
はい、このクラス行くと俺も
やっと分かるね。
理科知ってるか、小田和正さん。
知ってるんじゃないですか。
見たことある。オフコースって知ってる。
はい、第1位いき
ます。はい、第1位、愛のままで秋元純子さんです。
もうこのクラスは俺に任せてよ。
はい、
60代デビューしたおばさんだね。
はい、
うん、おばさんって言ったらこれもうおばさんだよね。
そしてね、うん、店長のおすすめってなんですよ、これ。
はい。
命の歌、花が鳴った、NHK 連続テレビの3段
とこれ。ちゃんと言ってくださいよ。
これ読めないよ、これ、俺、この字。これ
なんて書いてあるの、命の歌。花が
鳴った。花、花かなって何これ。マナカナちゃんじゃないですか、
これ。マナカナだ、これ。
マナカナ、
マナカナ。双子です、双子です、双子です。
あの朝、NHK で。
はい。
はい、だんだん。
そしてですね、これ、次あるのは、アルバムだ、シングルがあるじゃないですか。この時代で21世紀にカセット。カセ
ットいいね。
は
い、カセットって今水に置いてあるの？
やるらしいですよこれ。
カセット
は、はい、ランキングどうぞ。はい、第3位、
はい、第3位、エイサジェロさんです。
おジェロね、
あのジェロジェロ
黒人歌手だよね。
はい、そうですね。
はい、そして第2位、
うん、風の宿水田
タツコだろうね。
タツコさんですね。はい。タツコさん。
タツコさん。ユコなのタツコなの。
タツコさんですね。そして第1位。
第1位。はい。浪曲一代。
はい。
氷川きよしさんです。
はい。カセットだね、さすがに。さすがにカセット。
カセットじゃん。カセットがあるってのはすごいですね。
だって今カセット聞くもんがないじゃないの。
はい。それで一個大事なのがあるんですよ、うん、これ新潟のねラジオやテレビ の、 あの人気沸騰中のね、CD があるんですね、これ、ね、かおりちゃんこれ、
そうですね、
はい、
こちら、
なんなのこれ、
今すぐ使える新潟弁っていうしね、文法編とか、
うんうん、そうですね、4つにわたっていろいろラブラブ編とかありますね、
師匠、これ何これ、ね、新潟の人がラブラブするのをみんなで聞けっていうの、うん、
結婚出産編、うん、に日常生活編、これが大した人気らしいですよ、これ、
あ、それで新潟弁で喋ってるわけだね、
はい、
あ、そう、
分かんないよ、やっ
ぱこの CD 呼ばれてみるみたいな感じで、これ、
ああ、いいね、呼ばれてみるって懐かしいね、懐かしい、新潟弁ってどんなんだろうね。チャンラーしか思い出さないんだけど。
いや俺、
ね、チャンラーって何ですか。
知らないのリカ。
知らない。
あの僕の師匠でコンペイさんっていうのがいてね。
はい。
で、まあ今ちょっと病気で倒れた新潟県出身で、
はい、
テレビで出るときはチャンラーって
言うのよ。あ、そのチャンラー
で。そのチャンラ
ー。俺チャンラーっていうなんかあれかなと思ってさ、言葉かなと思って。チャンラー
チャンラーっていうのよ。
はい。
そこにチャンラーって何ですか。
だから
あのね、自分の入ってくるあの要するにオープニングを言
う、
そうそう、
どうもとはちょっと違う。でこれやっぱ地方によって違うんだね。
違うんですね。
東北は結構あれですよね、寒いから口を開けないからゴモゴモゴモと、
そうそうそう、
なりますよね。
もうね、これは新潟弁じゃないと思うんだけど、動作有作って知ってる？知らないか。まあそんなわけで、はい、今週のランキングでございました。
占いポータルサイトハッピーウーマンがお送りする来週1週間の星占いランキング。第3位はサソリ座。ラブ運が好調。気になる人からのデートや合コンのお誘いが絶えず、モテモテの1週間となります。いつもよりファッションに気を使うことでさらに運気がアップしますよ。第2位はお羊座。得意分野で実力を発揮できるとき、素直な態度を心がければさらに月がアップ。目上の人の意見を聞くと新たなヒントをゲットできます。そして最も来週ラッキーな星座は獅子座の方です。得意分野が発揮され、周囲からの注目が集まる暗示、やればやるほど結果となって現れます。今週はポジティブ&積極的に行動しましょう。そしてごめんなさい、来週のワーストはお牛座の方です。何に対してもやる気が出ず、周りに甘えてしまいます。さらに頼った周囲からも足を引っ張られ、痛い目に遭う可能性が。物事には真面目に取り組む姿勢を貫きましょう。すべての星座ランキングは占いポータルサイト happyuman.jp をチェックしてくださいね。それでは皆さんにとって良い来週1週間となりますように。バイバーイ。
ジョーさん、今週は北川さんがものすごいものをね、ラジオを弾きろ皆様方にと言ってプレゼントをしてくださいっていうんで、先ほどお話ししましたアイルトンセナ、そしてねオードリーヘップバーンのアルバムというかね、これ貴重なもんでございます。これをね、
太っ腹ですね。
太っ腹なんてもんじゃないよこれね。これ本当にね、宝をもらうような感じだね。
これはもうオードリーヘップバーンの方は手に入らない。
手に入るね。セナなんてすごいよ、これ神様
だから。セナって、何やってるんですか。
セナってね、
はい、あの理科わかんないんですけど。
セナ知らない
の？ F1 の神様だね。
あ、そっか。
うん、F1 って知ってる？
走るやつ？
うん、走るやつ。まあこれはね、貴重だから、なんとかね、僕もいっぱいあの応募しようと思うんですけれども、まあラジオの皆様方にできればね、あのプレゼントしたいと思いますんで、
は
い、これどうやってすればいいですか。そうですね、
番組のホームページ、あのラブ&パッションのホームページに、はい、あの宛先が載ってますので、そこにおはがきをどしどしいただければ、はい、その中で抽選に1名様ずつ2名様にプレゼントさせていただきます、
はい、3月いっぱいね、はい、あのお時間をいただきたいと思います、はい、1ヶ月の間どんどんあの、お便りをお待ちしてます、
はい、
どなたに当たるか、これはすごいものが手に入ると思います、はい、どんどん送っていただきたいと思います、
うん、どんどん、はい、
あとジョーさん、イエローダイヤモンドのライブは、
横浜ですね、3月12日横浜ロゴス、夜10時ですね。
そんな遅い時間からやるの？
そうですよ、クラブなんですね。
あ、
でクラブっていうのは結構、まあ、遅いんです時間、うん、
はい、
俺昔ね、あのみんなクラブでライブするって言うから、俺は銀座のクラブしか思い出さなくて俺イエローダイヤモンドクラブで何を、あのクラブって、はい、昔で言うとあれゴーゴー喫茶。
いや、そうです、ゴーゴー、ゴーゴー、はい、ダンスホールです、ダンスホール、
はい、知ってる、あのね、タイ行ってゴーゴー喫茶って言うとさ、
はい、
ゴーゴーバーとかって言うとね、はい、すごいなんか番号つけた女性がいっぱいいるの。
うん、
もうあの全然話違うけども、
それあのなんかこっちであの何番とかいう感じなんですか。そうそう
そ
う、
でクラブっていうとそういうのを思い出すんだけど、はい、そういうところ全然違うね。
あ、全然違います。
だってイエローダイヤモンド、そんなとこで番号つけたとこでライブやるわけない
し、ね、やらないですね。
まあそれからね、いろんな企画があってね、はい、あの、何週間前に出ていただいたトニカちゃんのね、ピアノのコンサートとか、
はい、
そういうものをどんどん両さんので、はい、プロデューサーでやっていきたいと思います、
はい、
それからリカちゃんもね、
はい、
これから両さんの、はい、ね、行きたいし、両さんに曲を作ってもらわなきゃならないし、かおりちゃんもそうでしょ、
はい、
ね、やっぱりみんな、うん、あのいずれみんながね頑張って、はい、我々ね、僕の司会で、はい、すげえ大きな、例えば日本武道館とかね、
武道館いいですね、
武道館
武道館ね、日本武道館でみんなで、ね、 ライブができれば最高だよね。
はい、
ということで今週はこの辺で、
バイバイ。
この番組はここから新しい音楽伝説が始まるダブルフェイスレーベル、携帯で新しい横浜を発見、ニューウェーブ .jp、 あなたの明日をもっとハッピーに、ハッピーウーマン .jp の提供でお送りしました。悲しい I'm not afraid to die.